はい。はるかな章、今週、放送が11月の3日、金曜日で、まあ日本では文化の日ですけども、それで、11月4日、放送日の次の日、この日が、プラス先生、デイビッド・ウィリアム・プラス先生の命日ということで、2022年、昨年の11月4日、91歳で、プラス先生亡くなられて、はるかな章ではプラスさんって、呼んでますけども、皆さんさん付けて呼んでますが、ずっと、プラスさん、プラス先生の、言いやすいな、プラス先生が、亡くなられる前、21年からこう1年ほど、ちょっと自分が最初にフィールドワークをした、長野県の松本市でいろいろこう集めた、資料とか、エフェメラってプラスさんはおっしゃってましたけど、そういったものとか、その時に、その後、The After Hours っていう本を書かれたんですが、英語の本なんですが、1964年。で、余暇についての本なんですが、その時の挿絵を、柳沢武さんという、松本市在住の、その時は松本市には入ってなかったかもしれませんけど、松本市在住の、画家に、絵を描いてもらって、その人に本ができてから会いに行って、その時にもらった白馬三山の絵をずっと文化人類学者としての生涯の中で大事にして持っておられた。その絵を地元に返したいっていうので、私たち相談いただいて、で、はるかな章の出演者に、とか、いろんな方にお願いをして情報をいただいて、そして最終的に、長野県の朝日村の朝日美術館、そちらにその絵と資料を寄贈されることになったっていうプロジェクトをずっとやっていて、で、プラスさん亡くなられる数ヶ月前、にまで5ヶ月ぐらい前かな、お手紙くださっていて、まだまだこう FM がいろんな資料が出てきて、それを送りたいと思って、なかなかできないけれど、送るからね、忘れてないからねっていう、そういうメッセージをいただいたのが、私が受け取ったメッセージの、最後でした。でも、私、なんかプラスさんとは、亡くなられるまでの間の最後の、時間に、何十通、多分30通以上のメールのやり取りをして、結構その中で、当時のお話とかを聞いたりとか、どんなふうに最初に文化人類学やろうと思ったのかみたいな日本での思い出とかは聞いて、でそれは遥かな章でいろいろお伝えしてきたんですけども、実は私プラス先生のとお会いしたのは2010年の、在外研究でイリノイ大学に行った時が初めてで、その前プラス先生の授業を受けたりとか、お名前は知ってますけど、直接に、やり取りを個人的にはしてなかったので、で、はるかな章で、プラスさん、こう、その前にお会いして、いろいろ影響を受けてるっていうのは、実は、ジュノさんなんですよね。なんで今日はちょっと、そういった話も含めて、ジュノさんが、プラスさんとどういうふうに出会われたりとか、あるいは、その後、ちのさんが映像人類学していく上でどういう影響を受けたのかなっていうことを、今週、ひょっとしたら来週にまた上がるかもしれません。お話を伺いたいなと思いました。ちのさん。わ、ちのさん。あ、私どこから話す、話すこといっぱいあるし、みたいな顔してますけど。プラスさんと最初に会われたのはいつですか？
私が、アメリカに留学、まあ、イリノイ大学に留学したんですよね。
うん、
その時に、初めてお会いしました。
そうですね。まあ、イリノイ大学に行かれたっていうのを聞いたんですね。その時、わざと何年とか、いろいろ聞かなかったんですけど、だいたいいつ頃のことですかね。
いつ頃でしたかね。
70年代？
そうですね。
うんうんうん。いや、あの、じゃあプラス先生は、あの、その時イリノイ大学にいらっしゃったわけですよね。
うん、
プラス先生、イリノイ大学の今、あの、名誉教授ですけど、長くイリノイ大学に、お勤め、なんで。じゃあその まず津野さんがイリノイ大学行かれたのは、なんか広いアメリカの中で、あ、ここっていう感じですか？
それは私がその通ってたその大学が、あのイリノイ大学と、あの交換留学 の制度を持ってたっていうかね、あったので、それをまあ活用して、あのイリノイ大学に留学することにしました。
うんうん、そうなんですね。イヤーインジャパンで、まあ、後で言うイヤーインジャパンですけど、その、まあ、イリノイ大学とコーナン大学の交換留学なんですけど、それを始めたのも、
あの、
そうですよね。で、そこで尽力されて、それも遥かの章で以前お話したことがあるんですけど、あの、周囲からは、こんなです。地方大学と、あの、なんか、京都、東京大学とか、とちょっと違う、地方の大学とあえてそのね、あのこう交換留学をしていくっていうことの意味をこうちゃんと皆さんにおっしゃって、で当時その交換留学とかその制度を始める上で、結構イリノイ大学の中でも、あの戦後第二次世界大戦後日本にいらっしゃった方とか GHQ の関係とかそういう方もいらっしゃって、あのみんな日本に対してあるイメージとか、あのすごいあの魅力を感じていたりとか、その後交流があったりして、そういったことのバックグラウンドもあって、イヤーインジャパンコーナンとイリノイ大学 のこうエクスチェンジのプログラムが始まったっていうお話をしてくださったことがプラスのあったんですけど、そのプロジェクトの一環として行かれたってことですか？
そうですね、その制度にこう、うん、利用して、
うん、
ということになりますね。
もう、大学院生の時、学部の
時、いや学部の時なんですけど、学部を終わるかなぐらいの時期に、
うん
うん、私のんびりしてるんで、なんかこうチャレンジしてたら受かった、うん、みたいな感じで、
うん、のんびりしてるからそうか。その時イリノイ大学って どう違うんだろう、今と。リュウタさん、イリノイ大学ってそんななんか敷地面積が広くなるとか、そんな感じのこう大きくなってるわけではないですよね。大きさとしてはだいたいそんな、まあリュウタさんその時いないから分かんないけど、いろんな施設はちょっと建物は変わってるかもしれない、
ね、建物は変わってますね、割と。うん、うん、あの2000年代に入ってからも多分建ってるし、僕がいなくなってからもどんどん建ってるので、うん、あの様子は、
ね、
あの建物はだいぶ変わってるとは思いますが、あの、うん、まあ雰囲気というかキャンパスの場所自体は全然変わってはいないとは思いますが、
うん、前ね、あの僕何年も前に、龍太さんがイリノイ大学のキャンパスって梅田の、あの大阪の梅田の御堂筋をずっと下がってどこまでぐらいですよっておっしゃった話があって、そんな広いのかと思ったんですけど、相当広いんですよね覚えてらっしゃいます？うん、
あ、はい、そうですね、大阪の地図の上に乗っけると、あの、うん、梅田から難波ぐらいまであるって、
うん、
まあ、もちろんあの一番あの工学部キャンパスの北から南の牧場があるところまで含めるって話ですけど、う
ん、そういう広いキャンパスの中で、辻野さんがあのプラス先生と出会われたっていうか、プラスさんと出会われたのはこう道でたまたま会ったとか、そういう感じですか？
もちろんそんな広いキャンパスの中で偶然なかなか出会えないと思うので、うん、あの私がだから、あのこっちの日本の大学のゼミの先生がですね、あのプラス先生と、まあ、共同研究をされたりとかね、まあ、されておられて、あのイリノイ大学に、まあ、留学するならプラス先生という方がおられますよっておっしゃっていただいて、それで、あ、じゃあ留学したら、あのまずプラス先生にお会いしに行こうかなと思って、それで私の方から押しかけたわけですね、
うん、もうその時から あの文化人類学をしてたんですか、しゅんさん。
いや、まだその学部生だったので、
うん、
ここまでその、まあ、文化人類学かっていう感じではなかったんですけど、うん、文学部のこの科目としてそんなにたくさんはこちらはなかったと思うので、
うん、
で、イリノイ大学に行ったらいろんな文化人類学の科目があるので、それを取ろうと思ってました。
で、そのあのプラス先生に会われて、その時授業とかも受けられたんですか？
そうですね、いくつか科目をこう、うん、履修した中の一つに、あのプラス先生の科目も受講しました。
どんな授業だったんですか？
日本研究の授業でしたね。
あ、それはなんか、ついのさんとかが来てくださって嬉しかったですよね。
そうなんでしょうね。どうなんでしょう。
どんな話を覚えたはる内容ありますか？
なんか、すごい、日本の社会のことをいろいろ紹介されていましたね。
うん。
うん、
でも、日本であんまり考えないかもしれないから、改めてアメリカで、で日本社会について言われたら、なんか どんな感想を持ったりしました？
こういうことに着目するんやみたいな、
うん、
ことにこう着目されてこう紹介されてたりとか、あとはまあ日本の文学を取り上げて、
うん、
それであの授業をされておられたりとか、
うん
うん、そんなことをされておられて、
うん、日本の文学って、例えば遥かの詩を始まった時に、日本語を勉強している学生さんたちとか、やっぱり村上とか読んでいたりとか、なんかすぐ例えば音楽とかでも、あ、こういう曲を書けたらいいんじゃないですかって、もう瞬時に紹介してくれはるっていう感じで、馴染んでる、割とこう生活の中でも馴染んでいる場合が多かったけど、その1990年代にその日本の文化とかに関する授業を受けている人ってどんな人たちだったんですか？関心を持つ、もうすでにそういうこうサブカルチャー的なところも入ってたりして、
サブカルチャーはなかった。
漫画とか、あるいは文学、あるいは武道とか、うん、ビジネスとか、そんな感じですか？
あまりビジネスとかサブカルチャーという感じはなくって、うん、いわゆる日本の文学、そのね、純文学っていうか、なんかあのあたりの話だったんで、
うん、
で、参加してた学生は、大学院生と、学部の4回生、4年生。
ああ、大学生
っていう、うん。なんか、留学して早々、ちょっとハードルの高いクラスに参加したと、後で気づいたんですけど。
そうですよね。
自分のそのね、学年の科目を取ろうと思って、
うん、
後でえらいこっちゃと思ったんですけど、イントロダクションとアンソロポロジーっていう、カルチャルアンソロポロジーとか取ればよかったのに、
うん、もう、基礎をやって、ジェネラルをやった上での、
そうそうそう、ね、だったんですけど、うん、なんか自分の学年これやからこのあたり取ろうっていうのと、まあ、プラス先生がされてる授業だから、まあ、取ってみたいなっていうのもあって、うん、それに就したんですけど、
うん、
かなりハードで、大学院生がこう、ね、取り組むような授業だったんで、最初はでもやっぱりこう、そこまでの英語のレベルがなかったので、まず最初はそこで苦労しました。
うん、なんか授業の雰囲気とか、でもなんか授業外でも多分ね、話しかけてくださったりとか、そういうコミュニケーションあったと思うんですが、なんか思い出があったりしますか？
もう明らかに私がこう授業の内容で困ってる部分があるんやろうなっていうのを察してくれたクラスメートがこう近寄ってきてくれて、うん、授業終わって一緒に復習するとか言ってくれて、そう
すごい。
私は結構だから留学して、まあ、1年間の留学だったんですけど、うん、
1年たっぷりいたんだ。
そう、やっぱり1年はいたいと思ったんですよ、
うん、
なんかね、1、2ヶ月やったらよくわからない、なんか新鮮なこうね、 体験だけで終わってしまいそうだったので、うん、やっぱ1年通して過ごしたいと思って、うん、その1年間 の, あの交換留学制度を利用したんですけど、でもあのプラス先生の授業だけじゃなくって他の授業のクラスでも結構クラスメートには恵まれたと思ってて、
は
あ
は
あ、うん、どのクラスでも結構あの誰かが近寄ってきてくれてで一緒に勉強しようとかあのこう例えばレポートの書き方とかあとか何か何かしら手を差し伸べてくれたっていうのがあったんで、
あ、
うん、そういう意味ではすごい恵まれたなと思います。
哲太さん、それ今辻野さんの感想って割とそのアメリカの大学でお互いにピアランニングするみたいな、あら切磋琢磨して、学んでいくっていう、そういう雰囲気って、割とこう、あ、竜太さんが留学した時もありました？
もう、いや、どうでしょう。僕はその、大学も割と、あの、アメリカ式の授業をやるところ行ってたので、うん、英語で授業をやるところ行ってたので、うん、あ、まあ、根本的に違うところもある。かなとは思いますし、入りの行ったのは大学院になってからで、あの結構まあそれはみんなで割と苦手な授業とかはあの統計とか社会学だから取らないといけないんですけど、割とみんなその年入った人は割とみんな文系の社会学で統計苦手だったんで、結構みんなで勉強してましたけど、
うん、ああそうなんですね。